まっこと人物辞典
第518ページです。
はい、今日は第2回マラソン大競争優勝者で株式会社エールツリーの代表取締役国則武さんにお越しいただきました。国則さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、
はい、
若そうな男性が今日はゲストです。
あ、若そうな、若い
男性が、はい、ゲストなんですけれども、はい、先生と国則さんのご関係は
面白い関係ですね。まあ、一つはね、おととし一生懸命私神戸から大阪まで1900飛んで9年にもう日本で最初のマラソンがあったいうのを書いたり喋ったりしとったわけですよ。でそれを国野さん友達から聞かれて、
はい、
で去年の第1回目は春分の日でしたからね、
はい、
去年の春分の日に仲間何人かで港川公園から淀川をはじめて実際に走られた、
うん、
で何人で走られたんです、全体として
6人ぐらいです ね、
6人の仲間たちで一緒に、
はい、でそうですね、
はい、
唯一完走したんですよ。
唯一
そやから優勝者1909年に、第1回マラソン大競争があったわけで、
はい、
で去年2回目やったわけです。
うん、
そやから第2回マラソン大競争の優勝者
は
ということで、その私も知り合いから実際に国野さんが走ってくれていうのを聞いて、それで初めてお会いしたような。
あ、そうですか、うん、
とか、まあ、高等学校の後輩でもあるわけで。
あ、そうなんですか、兵庫高校、
うんうん、
はい、
あらま先生の後輩ね。
あ、やっぱりそうやなとね、兵庫の後輩ぐらいですよ、な走ろうか言うてくれので
最後まで走り切って、うんうん、そうです。国野さんお若いですけれども、
はい、
おいくつでいらっしゃいますか。
今30で、来月で31になります。
今時のお兄ちゃんっていう感じのね、かっこいい感じ、
うん、でね、その初めて会った頃に、定職はなかったんですかな、去年。
そうですね。
アルバイトでいうことで、
去年は。
でもこの間おとといにお会いしたんですよ。
あ、おとといに。
一遍その打ち上げ会紹介。さっきのお話の神戸はマラソン発祥の地、紀勢同盟の発足会。
はい、はい、はい。
これでちょっと心配しとったんですよ、後輩でもあるし若いし。
うん、
その定職にもついて
ない、アルバイトっておっしゃってたから、
ね、将来どうします言って聞いたら、
うん、
いや先月代表取締役になりましたよかね、なんやそれはっていうの。それが
あ、この株式会社エールツリー、
はい、
国野さん、これ何の会社でいらっしゃるんですか。
あ、主にイラスト制作であったりとか映像の編集、あと、まあ、SNS の代行であったりとかっていうのをやってるんですけども、
はい、
はい、本当に5月ですね、まあ、その会社自体はもともとあったんですけど、代表がちょっと変わることになりまして、それで私が5月から代表を務めさせていただくということで。
あら、はい、そんな急展開って、
みんな周りで聞いて言うたんですよ、
ね、
ところがね、今日それで国乗さんの情報を集めようっていうんで、
はい、
AD の藤沢さんが調べてくれたのがこれでね、
ほうほう、なんかプロフィールね、
これ見たらもうその、こんな面白い生き方してるんやという。
うんうん、先生どこに引っかかりました。
いや、大学は県立大学の経営学部ですよ、事業創造学科、はい、
ほうほう、
でその後音楽科になってる。
え
で途中から画家になって
え
で今先月代表取締役
楽しそうな人生
です。情報量がちょっとね多すぎて
恐縮です。とこれ大学へ行ってる頃に音楽やっとったんですか。
そうですね、まあ、バンド、いわゆるバンドなんですけども、
はい、
バンド自体は19歳の頃に友達と、組み始めて、
はい、
まあ、在学中も組んでましたし、卒業してから、まあ、社会人になってからも並行して音楽活動やって
ます。そのグループなんちゅう名前ですか。
ペペッターズっていうカタカナでペペッターズ。
ペペッターズ、
これ意味なんです。
あ、特にないです
あ、もう音とかやなんかそんな感じで
ノリで決まった。
実際に藤田さんはこのペペッターズの演奏を CD で聞いたことがあるんですって。
あ、 AD の春ちゃん、へえ、そうですか。あらららら、
そこでは何をやってたんです。
あ、僕はドラムですね、打楽器のドラムをやってました。
すごい、はい、デビューとかもされてたんですか。
まあ、いわゆるそのメジャーデビューとかはしてなかったんですけれども、まあ、CD を発売したりとかっていうのは、はい、やってましたね、はい、
そうで、でも一旦はじゃあ就職もされてるってことですか。
そうです、そうです。
どんな会社に。
あ、警備会社なので営業として。
あ、
はい、それは大学卒業してすぐですか。
すぐですね、はい。
じゃあ、まあ、警備会社の営業さんとして働きながらペペッターズのドラムもして、
はい、
でも途中で音楽をやめられるってことですか？
あ、そうですね、約2年前に、まあ、僕が脱退したっていう形でバンドはまだあるんですけど、ペペッターズは活動は続けてるんですけど、
もう新しい人生の方向に進もうみたいなもんですか？
そうですね、もう簡単に言うとそんな感じです。
やっぱり、ね、人生ってそんなもんやね。僕なんかでももうあ、もうこれ次はこうしようと思って前のをやめるみたいなね。でそれでその新しい芸術活動としては、はい、何をやり始めるの？
あ、そうですね、まあ、それもきっかけがあって、もともと僕本当に例えば絵を描いたりすることに全く、まあ、興味がないというか、
うん、
ずっと絵を描くのが苦手だったんで、
う
ん、描いてこなかったんですけども、まあ、3年前ぐらいにですね、まあ、とある会社の忘年会があったんですけども、
その警備会社ではなくて、
はい、あ、ではない
です、での、うん、
はい、で、まあ、とある会社の忘年会があって、うん、まあ、そこに僕が参加してましたと、うん、で、はい、そこにまあ家族連れの方が来られてて、
うんうん、
でその中に小学当時4年生の女の子がいたんですけど、まあ、その小学4年生の女の子が、まあ、ホワイトボードで熊の絵を描いて遊んでたんですね、
う
ん、でそれを見て、あ、面白いなって思って、僕もそのホワイトボードに熊の絵を描いたところ、その女の子がすごい爆笑したって、笑ってくれたんですね、っていう、まあ、そういう体験が僕の中ではすごい衝撃的だったんですよ、
うん、
なんで衝撃的だったかというと、その今まで自分の絵って本当に、まあ、センスないというか、あの下手だし、なんか描くことを全くしてこなかったんですけども、別に必ずしもなんか、まあ、上手い下手という表現もあれなんですけども、上手くなくてもそういう人の心を動かせるんだっていうところに、ちょっと僕自身で初めて気づきを得たので、
うん、あ、
それやったらちょっと絵描いてみようって思って、そこから毎日絵を描くようになった。
この時の熊の絵などどこありますの？
あ、ちょっとね、今この T シャツ化されてるんですけど、
黒地に白い線で絵を描いてあって、はい、その絵何かなと思ってたんですよ、
はい、たまたま今日ちょっと来て、
その、あの女の子に見せたのは、はい、ホワイトボードで黒で描いたんです。
あ、赤では
赤で
描いたんですけど、まあ、あのちょっと T シャツ化することで、あの、うん、まあ、する時にちょっとね、黒字やったで白にしただけなんですけど、
これタイトルが
逆上がりをする熊っていう
それ鉄棒なんてね。
あ、鉄棒です。
は
ー、割となんていうんでしょうね、あの、
はい、
立体的な熊ちゃんとかではなく、本当に線で描いて、しかもちょっと長めの熊ですね長めの熊が鉄棒で逆上がりしてる絵。
そうですね、よく見ると胴体がない、ね、
胴体がない、はい、ほんまや
っていうので、まあ一応絵心なしアーティストっていう
絵心なしアーティスト、
はい、名目で活動はしてますね。
あ、でもそれで女の子が爆笑して。
そうなんですよ。でその子、あの当時、まあ不登校というかあんまり学校に行かない子 で、
うん、
でなんか一緒にゲームとかね、してたんですけども、その時はあんまりちょっとね笑ったりとかっていうのはあんま僕の中なかったんですけども、その逆上がりをする熊を描いた時になんかすごい爆笑したんで、それがあ、こんなに笑ってくれるんだっていう原体験があったんです、
ね、
うん、
人の心を動かせる絵が描けるわという、
ね
ね、
でもそれで毎日絵を描いて。
そうなんですよ、
毎日描いたんですか？
毎日もずっと
決めて、
今も描いてます、はい、決めて、
決心して、
決心して。
お、
でその絵は どうしてるんですか？描いてから、
まあ、実家に保管してたりとか、はい、あと SNS にアップロードしたりとか
っていう。で今もそれは見ようと思ったら見えますの？
見れますね、
はい、私も SNS 全然分からへん
けど何で見れるんですか？
インスタグラムとか。
インスタグラムで、
はい、主に
インスタグラムでどなしたら見
れます？なんて検索したらいいですか？
あ、絵心なしアーティストって検索したら、
絵心なしアーティスト、
はい、あの熊のアイコンが出てくるんで、
は
あ
は
あ
はあ、
一応そこに毎日投稿してます。
それを2019年の
12月13日
に始めて、
はい、
で結局それから、
はい、
4ヶ月後に個展開いた。
あ、そうなんです。たまたまなんですけど、
はあ、たまたまで個展開けませんよ国のりさん
これどこで開いたんです？
あの三宮にあるカフェ&バーのエンタスっていうお店があって、
はい、
でまあ、僕ずっと通ってたんですけども、まあ、そのお店のマスターに実はちょっと絵描き始めてっていう話をして、で作品もちょっと見せたら、たまたまなんかその3月だったんですけども、うん、その月の2週間だけちょっとね、あのコロナ禍でちょっと個展が空いた、埋まってたんですけど、たまたま空いたんでその2週間だけ飾っていいよって、
うん、
たまたま言われたんで。
いやけどギャラリーで2週間と別にだけでのって
ね、え、
ね、はい、十分ですよ、
まあ、十分な
時間、十分の長さですよね、
はい、っていう。
で偶然がお客様に見ていただいて。
そうです、そうです。
なんか反応ってどうでした？
あ、 あ、例えばですね、あの、うん、名古屋から、
うん、
あのはるばる来られた方、まあ、バンド時代のお客さんですけど、方がいらっしゃったりとか、あとなんか僕の絵を見てなんかその感動して涙を流され
た
も、
どんな絵描いたんです、その泣かした絵ってどんな絵
そのどの絵を見て泣いたのかっていうのはちょっとごめんなさい、あの存じ上げてないんですけど、
うん、
はい、まあ、ちょっとシュールな感じなんですけどね、
はい、すごいですね、
はい、
やっぱりどこかやっぱり人の心を動かす力がある絵っていうことなんですよね、
まあ、日々生きていく中でなんか疑問に思ったこととか、うん、なんかふと思ったことを、まあ、メモして、はい、でそれを、まあ、絵に描くっていう、なんかその例えば散歩しながら考えたりとかしてますけど、
はい、
なんかその時間がもう創作活動なんですよね。
なるほど。
それで結局そのペペッターズの音楽を、
はい、
卒業してしまって、
うん、
あ、それもきっかけの一つではありますね。
ちなみに今日も書かれました？
あ、今日はまだ書いてないんですけど、あの後で終わってから書こうかなって思ってます。
今日の題材頭にもありますか？
あります。
どんな絵なんでしょう？
あの今日めちゃくちゃ大雨じゃないですか。
はい、
で傘持ってきてるんですけど、傘ってよく忘れるんですよね、だから傘を忘れないようにお祓いする絵を描こうかなって
何やそれ
でもちょっとでも視点が独特ですよね。傘忘れないお祓いっていうのはなかなか発想にはなかったので、ね、
ちょっとそんなことをずっと考えてます。
なるほど。
まあそれで絵も描きながら会社勤めをしてたと。
あ、はい、そうですね。
それで人生の転機はどんなとこです？
あ、そで2年前かな、
うん、
1年間だけ東京にあの会社の長期出張で東京に行く機会があって、は
い、
で、まあ、やっぱりね神戸にずっと、まあ、生まれ育ってた。
あ、そしたらその警備会社も神戸の支店かなんかに、
はい、あ、そうです、そうです、う
ん、この間もずっと警備会社は続いてるんですね。
あ、続いて
そうです。
あ、続いてますか。
まあ、あの営業会社勤めしながら、
うん、
バンドもやりながら、うん、絵も描きつつっていうので、
はい、
でやってたんですけども、まあ、1年間だけちょっとさっき申し上げた通り東京に長期出張行く機会があって、
うん、はい、
でそこでやっぱりその、ね、環境が変わったっていうことでやっぱりいろんな情報、新しい情報とかなんかそういうのを得ることができて、で、まあ、あと感性もそうなんですけども、うん、あ、その時になんか、あ、これ会社辞めようってふと思ったんですけど、
ね、これ何年勤めた挙句です？
7年。
7年で、
はい、
でその会社辞めようと思ってたっていうのは、はい、きっかけというか理由は
一番最初はちょっと本当にひらめきというか、あのふと散歩してたら、あ、やめようって思ったんですけど、まあ、そこに
生活とね
そうです、
はい、
なんかもっとなんか違う人生を歩もうみたいな、ちょっとすごい抽象的ですけど、はい、って思ったんですよね、
うん、
まあで、まあ、固定費下げたらなんとか生活できるかなとかなんかいろいろ考えたりして、
そう、
その頃にはもうあれですか、はい、とかで何かしらの収入はあったりしたん
です
か？
ないです。
全く
ないです。
勇気ありますね、
はい、でその辞めたんが、
はい、が、2022年の1月ですね。
去年の1月、
はい、
はい、
でどうしました？
でそこからまあ失業手当とかもらいながら、
その時に僕初めて会ったんです
よ。
そういうことですね。
じゃあこの子どないすんやろ。
そうそうそうだからフリーターもされていて、なるほどなるほど、
はい、
心配心配、はい、確かに。
そうやそうや、
うん、
そうですそうです。
で失業手当をもらいながら、
まあ絵は描いてて、まあもちろんね、その時はそのアルバイトはできないんで、その時はまあ普通にもらいながらいろんな、それこそマラソン大会、
あ、それで、ね、第2回マラソン大競争大会があったわけ
です。なるほど、確かにお前走れるやろって言われそうな環境ではありますよね。
すごいいろんなタイミングが良かった
です。そうですか。で、はい、何をきっかけに代表取締役に、
あ、
はい、
違う、
その前に行きましょうか、
はい、うん、またそのなんか記念日作ったいうことは何の、
はい、そうなんです、あの僕が東京行ってた時に、
はい、
まあ、いろいろインターネットで調べてて、実は記念日って作れるんだっていうことを知ったんですね。
一時なんかそんな話ありましたね、
う
ん、
はい、でそれでまた、深掘りして、で、あ、だったらその自分が絵を描くきっかけになった日を記念日にしようって思って、
あの女の子に見せた日、
あ、そうです、
はい、
その12月13日を記念日登録したんです、
うん、何ちゅう記念日です、
国のりたけるが絵に目覚めた日っていうすごい どんだけ英語あんねんっていう
感じですけど。いやいや、いいんですよ、こんなもん、英語の塊で。
一般社団法人の日本記念日協会のがあるんですって。でそこで登録したんです。
認定されたんですか？
認定されました。
すごい、はい、へー、
個人でそういう記念日を登録している割合って本当に数パーセントらしいです、はい、実際に聞いたんですけど。
そうですか。じゃあその中のお一人で、
はい、
いやでもあれですね、こうひらめいたことに対してこう実行される方ではありますね、
うん、いやその辺ね、やっぱり兵庫高校の卒業生やな、僕らでもふっと思って、あんまり物事にこだわってそのしがみつかへん、ね、
なるほど。
で調べてみてこれできんやって、これ認定されんで当たり前なんですよ。だけど初めから登録しなかったら何もないわけ
で、そうですね、
認定されたら儲けもんや、
うん、
ね、ほなやったらほんまにできたという。
そうですね、ね、まあ、一生残るもの
ではありますよね。そうですね、う
ん、一生ちょ死んでからでも生きとんちゃいますか、これ絶対、
うん、そうですよね、うん、そ
っ
かそ
っか、おっしゃる通りです、
ね、で、まあ、そういうで結局もう本当に会社も辞めて、
はい、
で世界的アーティストを
目指して
お酒飲みながら、
これがまたね、
その
公表したんですって、
はい、
世界的アーティストを目指すと。
あら、はい、そうですか。
ノリでお酒飲みながらブログ書いてみたいな感じで、
はい、俺は世界的アーティストを目指すんや。うわ、
だから今世界的アーティストを目指す活動をしてる最中やと、
はい、なるほど。でその一環ですか、この代表取締役は。
あ、これはまた、まあ、一応別というか分けてて、個人の活動と、まあ、会社での、はい、まあ、仕事
で。またどこでその会社と出会いました
か、うん、あ、もうそれも偶然なんですけども、うん、まあ、僕が勤務してた会社の前職、あ、前職の、まあ、お客さんで、まあ、たまたま、まあ、個人でもつながりがあったんですけども、
はい、
でそこで、まあ、映像の編集とかの仕事を、まあ、単発で、まあ、受託というか
して、あ、ちょっとやってみたいな、
お手伝いしてたんですけども、まあ、そこですごい関係性があったんで、うん、で本当にたまたまなんですけども、そのイエルツリーで代表されてた方が、
はい、
まあ、ちょっと個人での活動に専念したいということで会社抜けるっていう話があったんで、
うん、
変わってくれへんかみたいな、
まあ、全然無理強いはしないんでっていう話で、
うん、
で、まあ、おっしゃって、あ、やりますよみたいな感じで、
はい、はあ、そんなたまたま転がってるんですか。
でね、普通多くはね、そんなんがあってもね、もうその聞き流したりね、
うん、
食いつけへんわけですわ、
ね、
だからやっぱりなんかそれを真面目にこう対処したら面白い人生が。でこ最後に、
はい、
この会社の業務とかここへ連絡したかったら何を調べたら分かるとか言ってください。
エールツリーって調べていただいたら、
ホームページ、エールツリー
カタカナで、
はい、カタカナ、一応英語なんですけども、
はい、
はい、エールツリーカタカナでも出ます、
はいはい、株式会社エールツリーで調べたら、はい、分かるということです、
はい、
代表取締役の方の名前は国則武さんですので、
で業務内容としては、
はい、
パッと、
はい、映像編集、あと SNS の代行であったり、あとイラスト制作、写真撮影など承ってます、はい、
はーい、やーちょっと面白い方が ね、先生のお知り合いで後輩にいらっしゃいましたね。
私前面白い人がおりますね。
いや本当にありがとうございました、うん、まず これからのご活躍期待しておりますので
頑
張ってくださいね。はい、今日のまっこと人物辞典は第2回マラソン大競争優勝者で株式会社エールツリー代表取締役の国則武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。